吉野秀夫作、長谷川等伯の松林図屏風。水墨の絵から何か一つ選ぼうと思案する間もなく、長谷川等伯の松林図屏風が彷彿と目の前に現れた。上野の博物館にあるもので、幾度かそこで見、その度に感動のため息をついた絵だ。六曲一層、つまり12線の大画面に、濃淡およそ20本ばかりの松が、遠近、高低、幹の直立と斜めなどの関係を保ちつつ、見事な調子でさらさらと描かれている。円雨がいっぱいに立て込め、隠れて見えない松も多いらしい。逆に言うと、松の見えない部分はすべて円雨で、それがこの絵の余裕となり、そこに松を浮かせて情緒を醸し出す下地を成している。近くの墨の濃い松を見ると、幹は強く、葉は実に鋭い。毛筆のほかに、わらしべで作る硬筆を使ったのだろうと言われるのも、なるほどとうなずかれる。静かに眺め込むと、自分はいつしか松の林を歩いている。そして、絵に対する時節が春なら、生暖かい夕もやが身を包み、秋なら、やや冷たい朝霧が肌に触れる。それはいかにも日本の風土に即した柔らかい感触だが、それよりもさらに松の木について、我々日本人の抱く親愛の情がムラムラとよみがえるのを覚える。一つ松と呼んで松を人間扱いすることは、危機火曜万葉集から実朝良寛の歌にまで及んでいる。松原もやはり危機万葉以来の高歌材で、あらら、まばらのい、松原などという美しい言葉も残っている。松の絵は日本だけのものではないが、日本人の血液には松への特別の感情が流れ、それが古来数多くの松の絵を描かせてきたという気がする。しかもこの等伯の松林図は、構図といい、洋筆といい、墨色といい、大和絵の浜松図などの形式を全然無視した斬新な出来栄えで、その新鮮さは桃山時代に生まれて今なお続いている。私はこの松林図に日本的史上の高鳴りを感じるものだ。等伯は能登七尾の人で、京都へ出て狩野派を学んだが飽き足らず、雪舟第五世を自称して水墨画に励み、かつ最も木芸に私淑した。京都の稜線庵や金地院の円光図を見れば、一目で木芸の影響はわかる。しかし、この松林図になると、南宋の木芸を抜け切って、純粋な日本の絵に化している。私はそこを喜ぶ。等伯はまた、能彩のいわゆるダミ絵も描いた。京都智積院障壁の楓図など、ほとんどその筆と断定される。が、それさえ、例えば、加納永徳の檜図などとは行き方がまるで違う。等伯が千の利休と親交のあったことは、等伯が利休像を描いたことによっても察しられるが、等伯は利休と共に、時流に秀でた、高邁な見識に富む大画人だったとつくづく思う次第である。